ナンバー1105。皆さんこんにちは。先日長野の某アルコー会の8月例会で軽井沢へ行ってきました。その日一日で1万7000歩も歩く自分にとっては大変ハードなスケジュールでした。しかしその日歩いたコース内だけでも小布施の栗菓子店の店を6つも見かけて、なんだかとても嬉しくなりました。定休日の店もありましたが、やっている店は平日にもかかわらず大変にぎわっていて、それもまたなぜか大変嬉しかったです。それでは記事のご紹介に入ります。目次1、表紙のご紹介。2、トピック。新しい消防署小布施分署の建設に向けて。 2-1、文書の移転新築に向けたこれまでの動き。 2-2、基本設計の見直し。 2-3、親しみを持てる文書建設に向けて。 3、定額減税補足給付金不足額給付について。 3-1、不足額給付1。 3-2、不足額給付2。 3-3、詐欺に注意してください。4、令和7年、国勢調査にご協力ください。5、調整に関する懇談会を開催します。6、小布施町町長、大宮徹の町長コラム。7、硬質プラスチック製品、リユース品の回収を行います。8、剪定紙を回収します。9、愛犬のしつけ方教室を開催します。10、7月20日日曜日に行われた参議院議員通常選挙の結果をお知らせします。11、ペレットストーブの設置に対する補助を実施します。12、9月は認知症月間です。13、電話でお金詐欺、特殊詐欺、被害を防ぐ、電話機などの設置費用を補助しています。14、故金田茂さん、旭日炭鉱賞を受賞。15、男女共同参画社会推進委員リレーエッセイ。16、営農だより。17、ブラムリーフェア2025を開催します。18、スコー領有会、小布施支部の会員を募集します。19、東京小布施会交流会の参加者を募集します。20、町営住宅の入居者を募集します。21、地域おこし協力隊のあれこれ。22、第22回小布施ミニマラソン。23、全国大会に出場しました。24、世界大会で優勝しました。25、第48回クリンコ祭り。26、9月9日は救急の日。27、秋の全国交通安全運動。28、令和8年度保育園認定こども園の援助を募集します。29、第56回町民運動会を開催します。30、学校ポスト。31、人権教育心の輪。32、いいね小布施。33、高井鉱山記念館、妖怪夜会を開催します。34、高井鉱山が結んだ小布施と葛飾北斎。35、町図書テラソ。36、小布施っ子大集合8月生まれ。37、9月の各種相談。38、エンデロランドセンター9月の予定。39、暮らしの情報。39-1、鑑賞隊整備ボランティアを募集します。39-2、水筒共済加入農家の皆さんへ、令和7年産水筒の被害届の受付を開始します。39-3、社会を明るくする運動、第51回スコー地区講演会を開催します。39-4、栗の皮むきボランティアを募集します。 39-5 秋のフラワーハンギングバスケット制作講習会を開催します。 39-6 シニアクラブオープンマレットゴルフ大会参加者募集。 39-7 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた人等に対して保証金等を支給します。 39-8栗ヶ丘小学校が準優勝の躍進。 39-9 寄付のお礼。 39-10 マイナンバーカードの申請手続き等のサポートをご活用ください。 39-11 人の動き。 39-12 忘れないで9月の納付。 40 戸籍の窓口。 40-1 出生。 40-2 死亡。41オブゼ自然語読み。42オブゼ人々これ口実。43ヘルス情報みんなの健康広場。43-1結核検診胸部レントゲン検査が始まります。43-2今年の夏は暑い夏熱中症に注意。44令和7年9月イベントカレンダー。45小布施町公式 LINE。 46広告。47編集後期。目次を終わります。1表紙のご紹介。7月13日に行われた第22回小布施ミニマラソンの時の応援風景です。ミノガタをかぶり背中一面にくまモンの顔の絵が描かれたシャツを着たランナーが沿道で応援している子供たちや母親のうちの一人の男の子とタッチをしています。表紙のご紹介を終わります。2トピック。新しい消防署小布施分署の建設に向けて令和7年2月号の情報でお知らせしました須坂市消防署小布施分署の移転新築について進捗状況をご報告します。写真。ここには2階建ての現在の小布施分署の写真があります。1階の車庫には向かって右側に赤い消防車が2台左側に白い救急車が1台止まっています。写真終わり。 2-1 文書の移転新築に向けたこれまでの動き。現在の小布施文書は昭和53年に建設されましたが老朽化による設備故障で業務に支障をきたしており、また消防車や機材の収納スペースも狭く最新の設備を収納することが難しい状況です。一方、現在の場所に新しく文書を建て替えようにも、業務を継続しながら建て替えることは難しく、また敷地スペースも十分でないことから、役場西側駐車場へ移転新築する方向で検討・準備を進めることとしました。須坂市との消防事務委託に基づいて、須坂市が主体となり、新文書の基本設計を令和6年度からスタートさせました。設計を進めていくにあたり、建設検討委員会や専門的分野を検討する専門部会を立ち上げ、消防署として必要な機能や設備のほか、関係者の意見などを設計に反映する会議を実施しました。小布施町も建設検討委員会に加わり、町として必要な消防団本部機能などを要望しながら基本設計を進めてきました。計4回の建設検討委員会などを経て基本設計が完成しました。写真。ここには図1として当初段階でのパース図、立体的透視図があります。写真終わり。2-2基本設計の見直し。基本設計を作成している段階でデザイン委員会や住まいづくり相談員の皆さんのほか、 町民の皆さんから役場や公民館などからの眺望や周辺の建物などとの調和の重要性についてご意見をいただきました。また昨年の町議会12月会議で町議会から付帯決議があり、町ではそのご意見やご提案を真摯に受け止め、須坂市や須坂市消防本部などの関係の皆さんのご協力をいただきながら基本設計の見直しを行いました。写真、ここには図2として見直し後のパース図、立体的透視図、令和7年8月現在があります。写真終わり。主な見直し部分としては、消防署としての必要な機能を損なうことなく部屋の広さの変更を行ったほか、中2階の倉庫をなくして高さを抑える設計変更を行いました。また緊急車両倉庫の下屋の高さを下げることで、見た目のバランス、高さやボリュームを抑える設計の見直しも行いました。外構については、道路沿いのフェンスをなくし植栽を取り入れ、デザインについては屋根台を瓦にし、壁は凹凸のある土壁風にすることで小布施らしい和風建築をイメージし、周囲の景観との調和を大切にしました。今後も定期的に景観やデザインに関係する皆さんと意見交換の場を設け、文書建設に取り組みます。 2-3 親しみを持てる文書建設に向けて、現在は施工に必要な詳細な図面や仕様書を作成する実施設計を行っている段階です。町では救急や消防機能の充実を図ることはもちろんのこと、消防団本部機能を整備することや、景観に配慮した町民の皆さんに親しみを持ってもらえる新聞書の建設に向け、建設検討委員会や消防団のほか、デザイン委員会や住まいづくり相談員の皆さんと活発に意見交換を行いながら事業を進めていきます。建物概要。建物の構造は鉄骨造で、延べ床面積は約825平方メートル。1階、緊急車両倉庫、出動準備室、救急消毒室、除染室、救急士機材庫など。2階消防団本部、倉庫、書庫など。3階消防署事務室、仮眠室、食堂など。工事費などの主な経費、基本設計料1,784,200円、実施詳細設計料3,753,200円、地盤調査委託料663,300円、設計管理料概算約1,500,000円、工事費概算約5億円。なお、緊急防災・減災事業債対象経費 100% の充当率で、元利償還金の 70% を交付税措置を利用し、町の財政負担の軽減を図ります。今後のスケジュール。令和7年度、実施設計の完成、11月末、補正予算提出、12月議会、工事着工、3月予定、令和8年度、竣工、3月。問い合わせ、総務課危機管理係、電話026-214-9209。トピック、新しい消防署、小布施分署の建設に向けてを終わります。3、定額減税補足給付金、不足額給付について、国の経済対策に基づき、令和7年1月1日時点で小布施町に住民票があり、令和6年度に実施した定額減税補足給付金当初調整給付において、 支給額に不足が生じた人などに対して給付金を支給します。なお、定額減税補足給付金不足額給付は、不足額給付1と不足額給付2の2種類あり、それぞれ対象となる人や給付額が異なります。詳しくはこの記事の右側にある二次元コードから町ホームページでご確認いただくか、住民税務課税務係へお問い合わせください。ここには QR コードがあります。 3-1 不足額給付1対象者、令和6年分所得税及び定額減税の実績額などが確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で不足が生じた人。計算例1、不足額給付時調整給付所要額の算出、単位はいずれも円です。3万円×配偶者を含む扶養親族数プラス1かっこ閉ず引く令和6年分所得税額かっこ減税前イコール1、所得税分控除不足額マイナスの場合は0。次に1万円かけるかっこ配偶者を含む扶養親族数プラス1かっこ閉ず引く令和6年度分個人住民税所得割額減税前イコール個人住民税分控除不足額2マイナスの場合は0。次に1プラス2イコール不足額給付時調整給付所要額単位円3、この額を1万円単位に切り上げる。2、不足額給付支給額の算出。まず不足額給付時調整給付所要額3円引く当初調整給付支給額、これは令和6年度に当初調整給付調整給付金の支給があった人は、町から送付された調整給付金支給確認書により確認することができます。支給されなかった人は0円となります。イコール不足額給付額マイナスの場合は0。 3-2 不足額給付2、給付額1人当たり定額4万円。なお、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円。対象者、以下の要件をすべて満たす人。一つ目の要件、令和6年分所得税額、令和6年度個人住民税所得割が定額減税前税額が0円。本人として定額減税の対象外。二つ目、扶養親族等の対象外、税制度上。令和6年分所得税や令和6年度個人住民税にかかる合計所得金額が48万円を超える人や、青色事業専従者、事業専従者白色の人。三つ目、低所得世帯向け給付対象でない。令和5年度住民税非課税世帯への給付金7万円。令和5年度住民税均等割のみ課税世帯。令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金10万円の対象世帯の世帯主、世帯員ではないこと。2、不足額給付支給額の算出。まず、不足額給付時調整給付所要額3円引く当初調整給付支給額、すなわち令和6年度に当初調整給付調整給付金の支給があった人は、町から送付された調整給付金支給確認書により確認することができます。 支給されなかった人は0円となります。イコール不足額給付額円マイナスの場合は0。手続き、給付の対象となる人には9月下旬から順次通知または確認書を発送します。内容を確認し手続きが必要な人は期限までに手続きをしてください。 3-3 詐欺に注意してください。定額減税補足給付金不足額給付を装った振込詐欺や個人情報の詐取に注意してください。給付金の支給にあたり町や国の職員が ATM、銀行、コンビニなどの現金自動支払い機の操作や現金の振り込みをお願いすることは絶対にありません。不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専門電話、#9110に相談してください。問い合わせ住民税務課税務係電話 026-214-9103。 定額減税補足給付金不足額給付についてを終わります。 4. 令和7年国勢調査にご協力ください。回答はスマートフォン・タブレットが便利です。日本国内に住むすべての人と世帯を対象にした国勢調査が10月1日水曜日を基準日として行われます。国勢調査の結果は選挙区の区割り、地方交付税の算定の基準となる法定人口として利用される重要なものです。10月10日金曜日までに忘れずにご回答をお願いします。なお、回答方法は調査員による回収のほか、スマートフォンやタブレットによるインターネット回答、郵送回答も可能です。9月16日火曜日から調査員が調査票の配布に伺います。ご協力をお願いします。ここには、いざ国勢調査と大きく書かれた広告の写真があります。真ん中に松平健さんや川口春奈さんがいて、左下には藤本美貴さんがインターネットで簡単便利にと言っています。また右側にはパトリックさんが僕も対象と言っています。一番下に国勢調査2025調査期日2025年10月1日と書かれています。ポスター終わり。問い合わせ、企画財政課企画交流係、電話 026-214-9102。 令和7年国勢調査にご協力くださいを終わります。 5. 町政に関する懇談会を開催します。町民の皆さんと行政担当者がまちづくりへの相互理解を深め、情報を共有し、町や地区の課題について話し合う場として、町政に関する懇談会を開催します。各コミュニティの開催日や場所は、改めて回覧などでご案内します。どなたでもご参加いただけますので、気軽にお越しください。開催日、9月中旬から11月末、予定。テーマ、2つあります。1つ目、都市計画マスタープラン、景観計画の改定について。2つ目、地域課題の共有。写真、ここには東部コミュニティで行われた昨年度の開催の様子の写真があります。写真終わり。問い合わせ総務課広報情報係、電話 026-214-9101。 6. 小布施町長大宮徹の町長コラム、コラム06。お祭りは大切な地域の原風景。7月26日、今年もクリンコ祭りが盛大に開催されました。急な天候不良で 子供みこしが中止になったのは残念でしたが、雨上がりの祭り本番はいつもより涼しく、多くの町民の皆さんと楽しいひとときを過ごすことができました。開催に向けてご尽力いただいた関係各位の皆さんに改めて感謝申し上げます。お祭りという場は誰もが集い楽しめる本当に稀有な場所だと感じます。特に子どもたちにとっては夏休みを象徴する特別な時間の一つではないでしょうか。自分自身のことを振り返っても、小学生時代のことで印象深く覚えているのは、お祭りとか夏のキャンプとか非日常のことばかり。だからこそ地域にお祭りがあることはすごく大切なことなのだと思うのです。そんなお祭りがどれも地域の大人が一生懸命力を出し合い準備をして成り立っていたことに思い至り、今更ながら感謝の気持ちを感じている今日この頃。この記事を書いているのは各地区の夏祭りの開催前ですが、これからも各地区の個性豊かなお祭りが続いていくことを願うばかりです。小布施町長大宮徹の町長コラムを終わります。7. 硬質プラスチック製品、リユース品の回収を行います。9・10月の土曜回収では、硬質プラスチック製品とリユース品の回収を試験的に行います。日時9月6日土曜日、10月4日土曜日、8時30分から10時30分。場所、鶴屋小布施店駐車場。回収品目など、表が2つあります。1つ目は、硬質プラスチック製品について、まず回収できるもの、硬質プラスチック製品でポリプロピレン、ポリエチレン素材のもの、バケツ、衣装ケース、ポリタンク、ジョウロ、洗面器、カゴ、タッパ類、ボール、ゴミ箱、プランター、漬物用樽など。ここにはバケツと衣装ケースのイラストがあります。次に回収できないもの。金属やポリ塩化ビニルなど他の素材が使用されているもの。著しく汚れているもの、容器包装プラスチック、プラマークがついているもの、ここにはプラマークのイラストがあります。二つ目の表はリユース品について、回収できるもの、下記のもので次の人がそのまま使えて使うのに不自由しないもの、ここには段ボール箱にいろいろなものが入ったイラストがあります。イラスト終わり。食器類、ガラス、陶磁器製、茶碗、お皿、コップ、グラス、マグカップなど、おもちゃ、ゲーム機、ブロック、ミニカー、鉄道玩具、ぬいぐるみ、ゲーム機、ゲームソフト、衣類、シャツ、ズボン、スカート、コート、ジャケット、子供服などの衣類全般、ファッション雑貨、アクセサリー、ベルト、財布、帽子、サングラス、メガネ、髪飾り、スポーツ、アウトドア用品、グローブ、ボール、ラケット、キャンプ用品、釣り具など、工具、なお、錆や汚れ、非通電でも回収可、ドライバー、ペンチ、ノコギリ、インパクトドライバー、電動ドリルなど、家電、なお大きな破損がないもの、非通電でも回収できます。音楽プレイヤー、スピーカー、カメラ、プリンター、パソコン、携帯電話、タブレットなど。回収できないもの、下着、靴下、水着、制服、着物、和装商品、ウィンタースポーツ用品、スキー用品、スケート靴など、草刈り機、大型機器など、大きなスポーツ用品や遊具、サーフボードや滑り台など、 表終わり。注意事項、資源物の回収、瓶、古酒類、ペットボトル、白色トレイ、缶、金属、廃食用油も通常通り行います。その他、一度回収したものはお返しすることはできません。なお、事業所から出されるものは回収できません。また、当日、係員が素材や状態などを確認し、回収できないと判断したものは、お持ち帰りいただく場合があります。問い合わせ、住民税務課、住民係、電話 026-214-9109。硬質プラスチック製品、リユース品の回収を行います。を終わります。8、剪定紙を回収します。家庭から出る庭木などの剪定紙を回収します。回収した剪定紙はチップ化し、希望者に無料で配布します。日時、9月18日木曜日から20日土曜日、9時から17時、場所、町営グラウンド北側駐車場。出し方、回収するのは庭木などの剪定紙のみです。草、花びら、落ち葉、竹、農業や事業所で出た枝などは回収しません。また、大きな枝は長さ2メートル以下、直径8センチメートル以下まで切断してから出してください。チップの配布。希望する人は、9月17日水曜日までに住民係へご連絡ください。剪定紙を回収します。を終わります。9、愛犬のしつけ方教室を開催します。適切なしつけ方を身につけて、大切なパートナーである愛犬とより良い関係を築きましょう。日時、10月4日土曜日、11日土曜日、18日土曜日、計3回、13時30分から15時30分、場所、須坂市ドッグラン、雨天時は、土戸川河川敷、下流橋下。内容、動物愛護の基本と、初歩的なしつけの実技指導。定員、先着15組程度。参加費用、2000円。申し込み期間、9月1日月曜日から29日月曜日。なお、参加には要件があります。詳細は住民係へお問い合わせください。愛犬のしつけ方教室を開催します。を終わります。